はい、それでは第7項、住まいの明暗、滝沢さんの文章ですね。これは学習テーマにも書いてますけれども、今まで学習してきた、勉強してきたことを総合的に判定することが最大のテーマでして、前回の第6項も早稲田の社会科学部の問題を使って合格点を一つの目安にしましたけれども、実はこの7項目は日本大学の問題なんですね。で、日大といえば、マンモス大で知られてますけれども、本当にその意味でスタンダードないい問題を出すんですよ。で、合格点もちょっと高めですけれども、8割、50点中40点。本当に基本的な問題をきっちり取れたかどうかということの一つの目安になりますから、40点を下回った場合はまずいですね。前回の第6項は合格点34点でしたから、早稲田の社会科学部の問題でもあるし、下回ったとしてもまだいいやっていうところはあったんですけれども、この7項目はちょっと40点、8割を下回った場合は、前回が標準的な問題って言いましたけど、今回は基本的な問題なんで、入門公式編としてはこの第7項を40点上回る、これを40点以上取るっていうことが7項目の最大の目的になりますよね。で、取れなかった場合はどこを間違え、そしてそれに対して何がいけないのかっていうことを早く手当てして、で、絶対同じ問題のレベルをもう一度やった時には合格点8割以上叩き出せるとか、そういうものを一つの目標にしてください。そしてですね、実は2番目、ここで幅広い指示語っていうのが出てくるのがものすごく大切で、実はこの幅広い指示語、65ページにも書いてますけれども、このようなとか、このようにとか、そのようにとか、そのようなとか、こうした、そうした、こういった、そういったというのは、複数のものを受けて、そして、キーワードへとつなげていき、さらに展開するというものすごく重要な接続の指示語なんですね。で、そこの65ページ終わりから2行目ね、学習テーマの終わりから2行目に書いてますけど、実はこの形で解くケースは上位大学ほど多くなります。で、現代文の力を向上させるにあたっては、この幅広い指示語を制覇することが必須条件であることを知ってほしいということなんですが、本当によく出ますね。これは現代文の解法公式集にも書いてるんですけど、全大学入試問題を分析した結果、幅広い指示語で解くというのが1位なんですね。これはセンター、それから国公立2次、私立大学、すべてでもうこの幅広い指示語はもう避けて通れない。で、問題の難易度的にもだいたい偏差値60くらいの壁を突破するっていう問題になりますので、今までもう壁っていうのは偏差値50だっていう言い方をしてきましたが、幅広い指示語というのは実は偏差値60の壁、いよいよこの問題集も第7項に入ってますから、60に向かっていこうねっていうところがありますから、ぜひぜひこの幅広い指示語の公式をマスターするようにしてください。はい、では第1問ちょっと見てほしいんですけど、問1番、この65ページ問1、来ました。空欄の直後の語句とのつながりで解く、やりましたね。第4項で示した、学習テーマで示した空欄補充の解法公式、1、2、3、4、5ありましたね。で、4が空欄の直前の語句とのつながり、5が空欄の直後の語句とのつながりで解くっていう問題の公式でしたが、ここで来ましたよ。覚えてるかなってことですよ。第4項目でやったことをこの第7項目で無事に使えたかどうか。で、これができた人はちゃんと学習テーマ、空欄補充の解法公式をマスターできたということになりますから、この問1の A できたかどうかチェックで、できなかった人はもう一度第4項のね、学習テーマ、解法公式を見直すようにしてください。そして問2は読み問題、問4がね、またね、価値観の判定なんですが、プラスとマイナスの価値判定をし、そしてそこに幅広い指示語が絡むと、めちゃめちゃいい問題ですね。この問4は解説も長々してますけれども、今言った価値観の判定と幅広い指示語パターンの公式ということで、全ての大学入試現代文のエッセンスが詰まったような問題になってますから、この問題に関してはできたできない以上に、しっかりと解説公式を読ん で何度も何度も本文と付け合わせながら、僕のこの公式の意味をね、理解してほしいと思うんですね。で、68ページから69ページの幅広い指示語パターン、この幅広い指示語が一体何を受け、で、どう展開し、そして回答にどう絡んでいくのかというあたり、ゴシックになってたり、赤い字になってたりするところをチェックしながら、ぜひここで幅広い指示語をマスターしてもらえたらもう言うことないですね。はい、そして問い5番あたりもね、意外に難しかったりして対比問題ですから、今までやってきた勉強のちゃんと復習になってますよね。そしてですね、問い8番、ちょっとこれ見てみると、出だしこう書いてあります。71ページ、問い8番。問い6、問 問い7と連動した問題きたね。結局、まあ、日大の問題ではありますけれども、この第7項が実力判定として最も適しているというのは、こうしたその内容合致的な、ね、問題の問い8が今までの問題と連動しているというところが非常に大事なんですね。でセンター試験もそうなんですけれども、特に私立や国公立2次の場合、こう一つ一つの問いが独立して部分部分で解くというよりも、全体を通して一つの大きな流れっていうものがあるんですね。ですから皆さんが実際制限時間内で問題を解くときに、問1は問1、問2は問2、問3は問3って解く人もあまりいないと思いますよね。もしかしたら問4は問2、問3を踏まえているかもしれない。あるいは問8の全体を問うような問題は、今までの問題をちゃんと踏まえているに違いないというふうに、全体を眺めながらまとめに入っていくような問題がどこかにあるという視点で解いている人が多いと思うんですが、まあ、さっきも言ったように、この問8番が問6、問7と連動した問題であることに気づいた上で、選択肢をきっちり吟味できているかどうか、まあ、こういう視点の持っていき方なんかも、この第7項でマスターしてほしいところですね。はい、そして72、73ページのところの、まあ、学習アドバイスと合格点のページですけれども、まあ、学習アドバイス言っているように、何といってもテーマは幅広い指示語。まあ、これは本当に現代文読解の筆者の価値観の判定、まあ、これがその分かること、マスターできることが今後上位大から難関大、果てはセンター試験を攻略する上で非常に大事になりますから、しっかりとここで幅広い指示語をチェック、そしてその前後を確認して、で回答に絡む箇所はどこか、もちろん回答に絡まない幅の広い指示語が出てきたとしてもですよ、幅広い指示語自体は本文を読む上で常にチェックしていくっていう習慣をつけて、で前後を正確に読解するという形をここで取ってほしいと思いますね。はい、それじゃあ、まあ、50点中40点が合格点、やや高めに見えますけれども、それをまあクリアできて、ちゃんともし失敗したところがあるとしたら、復習が終わった人は次第8項へと進み、その上で音声講義でまたお会いしましょう。